なんであの時放送局水曜日人間病院どうも徳松たけしです。
ジョネンバイオです。
この番組はお互いの気になる部分鬱陶しいところ、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということで、それらの病原菌を医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんにも、協力してもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、まあ、あの前回ね、お便りが途切れてしまったんですが、
うん、
ありがたいことにまたお便り来ておりますので。
マジですか。
ちょっと早速紹介していきたいなと、
はい、
思います。これ初めての方かもしれないですね。
ほう、
どんでん返しさんからですね。
はい、
性別男性、自分はパートだの派遣だので今まで働いていて、今年ようやく正社員になりました。正社員になると正社員じゃないやつを下に見てしまいます。パートや派遣で働いてたにもかかわらずです。病気でしょうかっていうね。
おお、
いや潔いぐらい
シンプルですけど、
シンプルですけど、ね、潔いぐらい病気そうですね。なんか、まあもしくは潔さから感じる病気じゃない可能性も、
はあはあ、
感じてしまうような、はい、まあ、内容ですが、まあまあまあまあ、まあ、これはなかなか深いテーマといいますかね。
ドイツの実験でね、
ああ、はいはいはいはい。
ドイツか分かんないけど。
まあまあ、医学と、医学といえばドイツですよね。刑務所実験ってなんかいっぱいありそうなので、どれかわからないですけれど、
囚人と、
はい、
なんだったっけ、あの監修、
はいはいはい、
に無作為に分けて一般人を、
ああ、なんか聞いたことあるかもしれないです。はい、
うん、そしたら、
うん、
本当に囚人の方は、
うん、
なんか囚人役になりきって、
ああ、もともと本当は囚人でも、あれでもないんですね、監視。
そうだ、ただの一般人で。
ああ、ただの一般人を、
こういう実験をやります、つって。
って言って、役に分けて、
そうそうそう。で、囚人は、囚人役の人は、まあ、囚人ってこんな感じかな、みたいな感じで。
で、
まあ、振る舞って、監視は監視で、はい、こんな感じかな、って振る舞ってたら、
はいはいはい、はい。
徐々に本気になってっちゃって、最終的になんか、暴力沙汰になっちゃったんかな。
ああ、
こっち来おうみたいな感じで、監視役の人。
ああ、なるほどね。はいはい、
で、まあ、囚人の人もなんか、ヒーみたいな感じ。
なあ、もうベタに番号で呼んじゃったりしてね。
そうそうそう。それで、なんかエスカレートしちゃったみたいな。
昔の話ね、多分ね。
そうそうそうそう。
今そんな実験できないでしょ
う
ね。
だからそういう、まあ、肩書き、うん。
はいはいはい。
それは。を得るだけで人はこんなに変わるっていう実験だったんですけど。
だからまあ、それはもう、ドイツの人が代わりにやってくれたわけですね。
そうですね。
あ、じゃあまあ、肩書きを得ると、うん、まあ、そこに、こう、入り込んでしまうというのは、まあ、立証済みということなので。
一つ、そうですね、はい。なんかそういう実験結果が出てるわけで。
うん、はいはいはいはい。まあ、そういう視点からいくと、まあ、どんでん返しさんが、うん、まあ、ちょっと前までね、パートで派遣だったけど、うん、まあね、まあ、頑張って正社員になったので、
うん、
まあ、派遣の人を見下すっていうのは、もう当然っていうか、もう、実験通りというかね。
人間の心理においては、
人間の心理
の流れのことでしょうね。
なるほどね。うん、じゃあまあそこまでは病気じゃないかもしれないですね、じゃあ。
そうですね。
うん。そうですね、なのかな。いや、ここの部分も疑ってった方がいいですけどね。その別にドイツの実験も別に全員がそうだったわけじゃないですか、ね。
基本的に病気じゃないですよ、だから。
あ、基本的にはまあ自然ですよね。
自然現象でしょうね。
ああ、まあ僕もね、ずっともう44年間、悩んでる悩みですしね。はい。やっぱり、 ずっとフリーターですから、
うん、
やっぱ見下されてんなっていう、もうその勘違いも含めて、
うんうん、そうそうそう、
やっぱりそういう、まあ一個のね、まず結論としてそういうものがないと、そういう上下、人間に上下はないと、うん、
あるよ。
いやだからさ、その一個の結論として、
はい、実際に作り出してんだからあるんだよ。
であるんだけれど、うん、まあまあ別の実験として、うん、まあないと。
いや、ないっていうのは、
うん、
ない証明ってできるの？いやだから、ある証明はさっきしましたけど。
いや、だってドイツの人じゃないよね。え、ドイツの研究者と僕今喋ってるんじゃないですよね。
どこまで行ってもやっぱりね、
はいはいはい、はい、
綺麗事はダメですよ。
いや、綺麗事じゃなくて、綺麗事じゃなくて実験としてその成立させれれば上下はないっていう、その立証ができればいいわけですよね。
そうそうそう、
ドイツで。
もしくは、
はい、
さっきみたいに、まあ、実験データかなんか持ってきてくれれば。
いや、なんで、なんでお前、
ありがたい、
いつの間、いや、いつの間にこの番組データベースになってるんだよ、お前。いや、
たまにはね。
あ、たまにはね。あ、まあまあまあ。
どうですか、データ。ありますか？
いや、データは、すみません、持ってきてないんですけれど。はい。なんだ。ドイツの人じゃないよね、なんか。
いや、ゲルマンの血は流れてないけど。
流れてないですよね。うん、はい。うん。
でも、いいデータだなっていうか、いい実験をしてくれたなって。
いやいやいや、だ昔ね。うん。あ、そうですか。
やっぱデータっていうのはやっぱりいいものでもあって。
うん、まあまあ、それは参考にはなりますよね。
ね、うん、だからこういうお便りが来た時に、パッてこういう風に出せる。
ああ、出せるんでね。はい。けど、まあ、逆に言うと僕らはこっからまたデータを作っていくっていう作業でもあるわけですから。
でもあるしね。
だからまあ、その上下がないという部分についても、うん、まあまあまあまあ、その、議論、そして立証ってなっていくわけですから、はい。うんうん、まあまあ、議論していく必要はあるとは思いますけれど、うん、はい。いや、だからもう仮説ですけど、うん、仮説ですけど、上下がないっていうことが立証された場合ですけど、
うん、
場合、どんでん返しさんはまさにどんでん返しで病気っていうことになる可能性
ある。だから今日は初めから全力でいくけども、あの、上下関係をもう一から悪と決めつけて喋る考え方、
はいはいはいはい、
それがもうね、間違っとるんですよ。
ああ、なるほど、はい、
うん。上下関係でいい上下関係が作れれば、
うん、
平和なわけですよ。ハッピーなわけですよ。
まあ、うまく使えば、ね、まあ、先輩後輩とかね、まあ、いろいろありますね、そうそうそう、上下関係って。はい。
さっきの、その、うん、囚人監視実験。
は、まあ、ちょっと極端な例だったんでね。
あれ
は
悪い例ですけど、人間が悪い方に進んでしまった例ですけど、うん、
はいはいはいはい。
ああいう風にならなければいいっていう話ですから、単純に。
ああ、まあ。
上下関係作ったとしてもね。
まあまあ、だから上下関係が必ずしも悪いとは限らないってことですね。
限らない。
ああ、はいはいはい、はい。
そう思いませんか。
いや、だから、いや、だから、そう思いませんか、そう思いますだと、それではまた次回、さよならってなっちゃうんで。
うん。でも、すっきりしていいんじゃないかな。
いや、だから、あくまでも僕は、その上下関係っていうものは、うん、まあ、その、なんていうんですかね、ない、ないっていう。
だから、上下関係は、上と下の人が相互で作り出すものですからね。
まあ、そうですね。まあまあ、もっと言ってしまえば、動物の世界にですら存在する、価値観ですから、
うんうん、だから上の、まあまあ、悪い、ね、使い方だったら上の人は、そういう、ね、立場を利用すなよですし、うん、下の人は抗えよって話ですし、
うん
うん、
抗えば済む話じゃんってことですね。
抗えば済む話ですね。
いやいや、だからいや、とはいえ、
だからそうそうそう、とはいえ、
とはいえですね、抗えないから、うん、そうそうそうそうそう、だから、ちょうど抗えるぐらいの上下関係にしとけよとかね、だからまあ、とにかく、ざっくりとしちゃいますけれど、いい上下関係をね、
うん、
まあその作れば多少まあ見下、まあもっと一番見下すぐらい、
うん、
まあいいのかなっていう結論になるかもしれないですけれど、
うん、
まあいきなりスタートにねどんでん返しさんにこうなんていうんですかね同調しすぎるのも良くないので。
そうですよ。
いやどっちだよ。いやだから僕はやっぱりそのまあねどんでん返しさん自身も言っておっしゃってますけれど、
うん、
パートや派遣で働いていたにもかかわらずですと、
うん、
やっぱり自覚症状はあるみたいなので、うん、
だからそこにもやっぱりヒントは隠れてるなと思いますね。
うん、
関わらず、
うん、
パートやアルバイトで働いていたにも関わらずってことは、
いやそうですよ、はい、
その立場で働いてた時は、
うん、
こうへり下っていたっていうところが伺えます
よ、ね、ああそういうことでしょうね、うん、だからそういう逆に見下される、
上下関係の方下の方にいたにも関わらず、
いやだからこそですよ、だからこそその時の感情に対しても疑いを持つべきじゃないかって、そのに日本の人間病院は言ってるわけですよ、
うん、
だからそのそもそもなんかその見下されてると思ってた、
うん、
という状態からそもそも間違えてたから、うん、それがひっくり返った時に単純に、反転するというよりはただひっくり返った上下関係が入れ替わった状態にしかならなかったっていう部分ですよ。だからその両面から修正が効かせれる可能性があるってことです。へりくだらない威張らないってことですよ。
僕のその今の時点でのまあ考察というか、
はいはいは
い、いろんなデータをこう参照してね、得たその結果から考察するに、
はい、うん、
ひっくり返らないですけどね
いやいやだからまあいやそれはもうそれはもう事実としてね、
そうこの件は病気じゃないですし、
世の中にもう当たり前のように存在してる価値観ではありますから、
そうそうそう、
はい、もちろんねそうなんですけれど、
例えば子供が生まれた人は親だって思うでしょ。
うん、思うでしょうね、はい、
で僕からすると親かって思うわけ。まだ分かんないじゃん。
で僕からするとっていうのはその何歳になってるんですか今。
まあ、例えばね、
はいはいはい、
子供が生まれましたと、誰か分かんないけど、夫婦で
誰がね、はいはい、
私たちは親になりな
まあまあまあまあまあ、まあ、
なったわってなるじゃん、
まあ、まあそれは今生まれたばっかで弱い状態ですからね、
うん、
はい、
うん、でもまだ分かんないなって思うわけ。
誰がですか。
そいつらが親になったかどうかなんて。
お
親の資格というかね、
はい、ああそういうことですか、はい、うん、はいはいはい、
だからちゃんと親としての責務を果たせるかどうか分かんないじゃないですか。
ああまあ責務が果たせるか、まあその関係性上はもう親になってるとは思いますけどね、
うん、でも、うん、そのね親になったって自覚しちゃうわけじゃん。
ああ、もう瞬間で、ああ、そういうことですね。
それだけで。
はいはいはいはい。
生まれただけで、ね、結果がまだついてきてないのに、
うん。
親だってなるわけじゃん。
ああ、それはそういうことですね。
あっぶねって思うよね。
あっぶねと思えってことですね。
はいやって思うよね。まあ確かに、そうそうそう。だから、
だからもうそう。
現象的には、親です
けど。そうなんですよ。いや、だから、まあ、例えばですよ。まあ、この、派遣と正社員でも、まあ、一番わかりやすいところで言うと、給料が違ったりするわけですよね。
うん、
お立ちんじゃねえ、賃金が。
うん、
賃金が違ったりするので、まあ、変な話、正社員になったからといって、その人が本当の意味で正社員になれてるからは分からないですけれど、やっぱりどうしてもその賃金という部分でもうその上下関係というか上下が生まれる、高い低いが生まれてしまう以上、やっぱりその人は正社員として動かないといけないし、 まあ、派遣パートの人は、まあ、その、賃金が少ない分、派遣パートとして動けるっていう、まあ、その結局、まあ、みんな同じ職場で働いてるんだから、同じ上下はないよねっていうふうに言っちゃうと、だったら、その、正社員、派遣パートっていう、その、なんていうの、区切りをつける必要がまずないじゃないですか。ここに何の変わりもない、みんなで、この会社を、支えていくみんな一員だから、ここに上下はないよって言うんだったら、みんな正社員にすればいいわけだし、みんなパートにすればいいわけですよね、けどそこに差があるってことは、もうその上下が生まれてるっていう事実が、あくまでもその会社っていうものの中に生まれているという事実が発生してるので、
そうね、上下をつけた方がいいと思ってそういう仕組みにしてるわけだからね。
そうそうそうそう、だから、まあ、そのさっきのドイツの実験の結果じゃないですけれど、まあ、そのどんでん返しさんは、まあ、そういう決められた役職に今こう馴染んできてるというか、馴染んできてるっていう表現あれですけれど、まあ、そういう風になっちゃったってことですよね。だから、もしそのどんでん返しさんの会社にそういう、そもそもあの役職とか、そう正社員アルバイトっていうものがなければ、その価値観生まれないでしょうね、多分。まあまあ、そもそもこの世にとかね。だから、それはさっき言ったそう広い意味での上下がないかもしれないっていう可能性は、そもそもその社会的仕組みにおいて、ね、現時点で決められた社会的構図ですから、まあ、今後そういう上下がないという仕組みを作れる可能性はあるってことですよ。
そうですね、
はい、けど、じゃあこれを個人レベルにしたとしてもですよ、じゃあこの世から、じゃあ極端な話ですけれど、全員正社員にしましたと、もうよくわかんないけど全員今日から部長になりましたっていうね、まあ、そういう社会の仕組みが仮にできたとしても、社長も平も課長もいないと、全員部長です今日からっつってね、働いてる人は全員部長ですっていうルールができたとしても、まあ、おそらくその中でまた違うこう比較対象を見つけて上下はつけるでしょうね。
まあ、そうですね、役職だけじゃないですからね、上下関係。
そうなんですよね。だから結局またその、まあ広い意味で、その見下してしまうという、まあ感情というか行為っていうのは、まあおそらく生まれるでしょうね。
まあまあまあ、そうですね。
だからその役職、
あらゆる場面で生まれるでしょうね。
あらゆる場面で生まれると思うんですけど、まあ役職っていう部分がそこを助長させてるっていうのは、まあさっきのドイツの実験で。だってその役職つける前まではそんなに、あの、そのメンバー同士で明確に差別し合ってなかったわけでしょ。
まあでしょうね、どっから来たの
って、ね。どっから来たの、どっから来たのって言ってたわけでしょ。で、最後の方は、おいっつってなんか髪引っ張ったりしてたわけでしょ。だから、その上下関係という仕組みを入れたことによって生まれた上下関係ですから。だから、その、もっと それを排除したとしても、さらにまた違うところで上下関係が生まれちゃうっていうのは、まあ本能だとは思うんですけれど、けどなんか僕はね、しつこいですけど、なんかもっと根本的な結論にたどり着けば、そこの上下関係もなくせれるんじゃないかなとは思いますけどね。
そういうふうに考える、考え方もいいですし、
はいはい、そうね、あれですね、尊重使ってきましたね今。
まあ尊重せんとうるさそうだからね。
いやいやいやいやいや いやいや、尊重せんとうるさそうなは上下関係作りますから。
でも本当にうるさそうだから。
いやいやいや、いや全然僕はちょっとプロレスしてるとこありますよ、今。
ああ、それは分かってる。
いやいやだ、うん、それは分か
る。そのぐらいの頭脳を持ってるっていうのは。
いやいやだ、いやだから、それぐらい分かってる。
そのぐらいの信頼感はある。
それぐらいは分かってる役職つけましたよね、今、また。
うん、まあね。
だからやっぱり役職ってどんだけ喋っててもついちゃうんですけれど。
そうだね、つけたくもなるしね。
つけたくもなるわけでしょ。
うん。
だから僕は、ちょっと、それぐらいは分かってる役職はついたけど、
うん。
それすら分かってない役職のやつも存在するわけでしょ、上田君の中には。
そうですね。
そうですねってなんだ。そうですねじゃないんだよ。
徳松君も無意識で結構役職つけること、うん、いや、すごい役職つけるときありますからね。
だから、
まあ、上か下かはちょっと多い。
そうそうそう。だから、その空想とか夢みたいな話になっちゃいますけれど、
うん、
極論ですよ、
うん、
みんながそれぐらいわかるじゃなくて、みんながわかるところまで行けば、
うん、
また可能性上がりません？尊重、真の尊重のところまで今、
はいはいはい、
なんかこうステップを上がった気がしてません？
まあ、理解したとてみたいなとこあるから
ないや理解したとては、うん、それは僕はこの世で一番好きな言葉で、シンクロニシティっていう言葉があるんですけれど、はい。シンクロニシティ的に分かった場合は体験したことないですよね、まだ。
だからシンクロニシティを体験した、こいつとシンクロニシティしたなっていう経験、今まで何回ありますか？あ、もしくは何人とありますか？
何人というか、もうシンクロニシティはもう同時多発っていう意味なので、
ええ、
個人レベルじゃなくてもう方々で起きてますからね。
うん。
あ、ないですよ。ないないないないない。
ああ、ちょっと若干残念そうな感じは、
ね。残念ですけどね。うん、まあ、それは僕が長渕のライブとか行かないせいですけどね、はい、
うん、
噂だとなんかシンクロニシティが起きてるっていう噂は聞くんですけど、
ね、は
い、
可能性って言葉はね、
うん、
すごくいい言葉だと思うの。
まあまあまあまあまあ、
ただ可能性っていう言葉は、
うん、
真正面じゃないんだよ。
まあまあまあ、そうですね、
飛び越えてるんだよね、は
い、いやいや、だから
飛び越えたい時に使う言葉なの。
そうそうそう。だから飛び越え、
めんどくせえから。
うん、だから最初データ出してっつったんですよね。
そうそうそうそう。
あ、
で、正面から向き合わなきゃいけないんでめんどくさいけど。
いやけど、その、正面から向き合いすぎて可能性を潰すっていうことももちろんあるわけじゃないですか。
あるよ。だから今、徳松君、可能性の虜だから。
いや、だから、いや、また役職下がりました、今。さっきそれぐらいは分かってるの役職から落ちました、僕。可能性の虜っていう役職に。なんか落ちた気がするんですけど。
かもしれない。
昇格したかもしれないですね。
可能性はうまく使わないといけないのよ。
ああ、もちろんそうですよ。もちろんそうですけれど、うん、やっぱりその、なんて言うんでしょうね。こう、世の中にある重い問題とかもですね。
うん、
わかるけど、現状あるデータで考えようよって言って、
うん、
まあ、その決めたことによって、悲劇っていうのはたくさんあるわけじゃないですか、このように。
うん、
可能性を無視してね、
うん、
とりあえず今ある手元にあるカードデータで素材で考えましょうよって出した結論がすごいたくさんの人が悲しむような結論になったりするわけですよ、
うん、
うん、だからやっぱりその上田先生が言ってることはもちろんその通りだし、まあ、もっと言ってしまうとね、ずるい言い方すると実は上田先生も、
うん、
可能性派の方なので、
いや僕は可能性派の方ですよ。
だいぶ役職低い方ですよね。
だいぶ低いんじゃないでしょうか。
いや、そうなんですよ。
うん、ただ、その可能性の虜ですけど、僕も。実際ね。
あ、昇格しました。あ、だいぶ、あれですね。はい、うん、昇格
自分の立ち位置は分かっているけども。は
い、ああ、なるほど。まあ、あえて、今回、どんでん返しさんがこういう、まあ、奨励を投げかけてくれたからっていう部分で話してるわけですよね。
でも実際ね、どんでん返しさんみたいに、
うんうんうん、
正社員じゃないやつを見下してしまうっていうさ、
うん、まあね、
ここで苦しんでるのと同時に興奮してしまってる人もいるわけ。
まあまあそうですね。
ね、で、
苦しんでるようには見えないですけど、はい。ね、
可能性をぶつけたとて、うん、
ああ、まあまあまあまあまあまあまあまあまあ。
ね、
まあまあ。
どんでん返しさんは、
うんうん、
今日も明日も、1分1秒、正社員として生きなきゃいけないわけ。
ああ。
その人に可能性をぶつけても、飛び越えた話をしても、
ああ、
今はしょうがないわけ。
確かに、うん。今はしょうがないですね。
だからその、はい、今、もうリアルタイムでどうしたらいいのか、どうしていけばいいのかっていうのを考えてあげないと。
だからもう、本当にちっちゃいなデータでもいいから、一個でも出していかないといけないってことですね。
うん。
その可能性という言葉の殻を破って、一個のデータを、どんでん返しさんに渡す。もしくは、渡せない場合は、もう、その通りですってことですね。
いや、渡せない場合もありますから。
渡せない。だから別にこの後、ね、30分ぐらい多分喋ると思いますけれど、すごく渡せない可能性があります。はい。
うん、ありますね、すごく。
もうその場合は、もうどうぞ、明日からも。ね、派遣とパートの方を見下していただいて、
罵倒すればいいんじゃない
でしょ。いや、罵倒、さっきのいい関係っていう話もすっ飛ばしちゃってね、もうなんか、
まあ、そういう悪い可能性もありますからね。
ああ、そうですね。じゃあ、まあまあ、一個も何もデータを渡せない場合は、なんていうんでしょうね、罵倒してください。はい、引き続き。
そうですね。
はいはいはいはい。
でもその、どんでん返しさんは注意しない
。まあけど、この、そうですね。あと、この時点で、ごめんなさい。この時点で、どんでん返しさんにまず言いたいのは、一個だけね。これはデータじゃないですけれど、はい。けど僕はこれデータって呼んでもいいかもしれないですけれど、はい。いや、もし何のデータも渡せなかった場合、明日からも、まあ、派遣とパートの方を罵倒し続けてくださいと。
うん、
嫌味ですけどねっていうね。
うん。
はいはいはい。まあ、これはデータになる。
ま
あ、
それは分かってらっしゃる。
いやいや、意外に、それぐらいは分かってる役職の方だと思うんですよね。この番組に、この番組にお便りくれるぐらいですから。
だからパート派遣で働いてたこともあるんだから。
あ、そっか、
自分は下だなって自覚して
た。あ、それは、ね、あ、それぐらいは分かってた。それぐらいは分かってる役職の方だったんだ。どんでん返しさん。
う
ん、あ、
それはそうでしょ。
じゃあ今のあんま嫌味にもならなかったですね。はい、で
簡単にちょっとこう自覚できるそのことをちょっと一個教えますけど、
はいはいはい、
その正社員になって見下すと、
うん、
うん、それってにじみ出ますから。
そう、ああ、なるほどね、はいはいはいはい、
すぐにじみ出ますから、
はいはいはい、ああ、にじみ出てますよってことですね、うん、まず
そうそうそうそう、
うん、
でもだから上下関係自分が上だってことを、まあ、意識して、
はいはい、
でもそこを意識しないようにしましょうっていうのは無理だから、
あ、なるほどね、はい、
絶対に
だからそれの負荷によってそのやっぱりそのなんていうんですか、リスクも負ってるよっていう部分で言うと、
うん、
もう今、上田先生が言ったように、うん、もう人間が、まあ、現代人が、
うん、
もう一番言われたくない言葉の一つですけど、
うん、
ちょっと匂ってますよってことですよね。
そうそうそう。香り立ってますよって。
ちょっと香り立ってますよって。 ていうことだけはまずね、
うん、
でその香りはさっき言ったその、何でしたっけ、希望とか、
うん、
そういうあのそういうもので消臭できますよってことですよね。
そうそうそうそう、
はいはい、まあまあまあ、
だからどんでん返しさんは、
うん、
どんでん返しさんは上の立場ですけど現在、
ああそうですね、はいはいはい、
そのことに対して抗わなきゃいけないですね。
うん、そうですね、
戦わなきゃいけない
です、戦わないといけない、だからそれはもうあのこれはどうしようもない事実ですから、うん、はい、
揺るがないですから、
揺るがないかは知らないけれど、
パート派遣アルバイトのやつより上っていうこと、
ああこれはもうあくまでもそのどんでん返しさんの会社のシステム上揺るがないので、
そうそうそうそう、
はい、だからそこに対してまあ別に今後ねその会社のシステムを変えるとか、
うん、
そういう大きな意味じゃなく、はい、個人的に抗ってみないと、
逆に下々のやつらも抗ってくるやついるかもしれないですよ。
あ逆に、ね、うん、派遣パートがね、
そういう骨のあるやついます
か。ああなるほどね、
うん、
けどまあ今の理論で言うとそういうなんていうんですかね、抗ってくる派遣パートは、
うん、
あの匂ってますけどね、
匂う匂わすし、
うん、もう現代人が一番気にしてるやつですよね。
そこで頭のいいやつは同等に持ってこうとするんだよね。
なるほどね。
頭の悪いやつはさらに上に立とうとするから。
そうそうそう。それはこの世からこの世を平等にしたいんじゃなくて、
うん、
匂いを消したいだけですけどね。
は
い、
ああ。
いやだから、いやだからそれは平等につながるんですよ。はい。
でこういう無言を活用するだけでも上下関係作れますから。
まあ僕も当然あれって思いましたよ、ね、あれ間違ってんのかなって思いました
から、ね、あれって思わせたら勝ちですからね、
うん、
すぐ上に立ってますから、
まあまあまあ、でその代わりその無言、無言っていう、無言って無臭じゃないんだなって思いましたけどね。
あと、は
い、
そうですね、うん、なんかこっち何もしてないのになんかね、あの徳松君の今の失敗でも分かるように、
いや失敗したんだ、
勝手に失敗して勝手に下に行くっていうパターンですから、
ああまあまあ、まあ、
こういう時ちょっとお手上げですけど、
いやまあまあそれはしょうがないですね、
大丈夫だよとか言っても、
はい、
うん、この死体になった精神っていうのはちょっとなかなかね引き上げられないですから、
本当に真に下なやつなんでしょうね、はいはい、まあ、それはお手上げですよね。もう自分から、
真に下だね、
自分から下ってったわけですから。
真下とはよく言ったもので。
真下と。真に下と書いて真下っていうね。
そう、
うん。だからやっぱりそういう、なんでしょうね。やっぱりこう、気をつけないと。
どうですか、まあ、バイトリーダーの徳松さんは。
まあ、僕もう今、バイトリーダーじゃないですけどね。はい。
そういう時どうしてましたか、うん、
おいや、それはやっぱりなんか積極的に舐められに行ったりとかいろいろ試してはしました
ね。
いろいろやってましたけれど、
うん、なかなかテクニックいりますけどね。
いや、なかなかコンビニのバイトで生まれづらいんでね、上下関係って。
ああ、そう。
そんなに努力しなくても大丈夫でしたけれど。まあ、けど、すごい、そうですね、シフトリーダーでシフト表も作ってた時はちょっとあったかな。
あ、ほんと。
なんか、俺が全部、被ってやるぜ、みたいなね。
ああ、そう。
うっとうしかったかもしれないですね、一周回って。
やっぱそういう意識は生まれるもんなんですね。
いやいや、だからまあ生まれますよ、そら、うん、そらだってもう僕がいなきゃこう夜勤はもう終わりだぐらいに思ってましたから。
ああ、本当。
はい、全 く終わらなかったですけれど、
全く終わらないのにね、
全く終わらない。だからまあまずそのまあなんかちょっと尾崎豊っぽい話になっちゃいますけれど、うん、まあやっぱりこう所詮歯車の一個ですから、その会社においてね、
うん、
まあさっきその絶対的っていう話はしましたけれど、うん、まあ変な話また派遣社員に戻るかもしれないですからね。
あんま何があるか分かんないですか、
ね、どんでん返しでね、うん、はい。だからまあそうなったらまただから同じことを繰り返すわけですから、
うん、でもね忙しいと思いませんか、上になったら自分が上になったと意識し、下になったら下になったと意識し、まあしょうがないんですけど、
うん、
こうフラットにね、
うん、
こうメンタルを維持しておけば、
ああ、僕ね、
上に下にっていう忙しい移動、精神の移動、
うんうんうんうん、
しなくても済むはずなんですけどね。
けどね、僕はこれはあえてみたいなところあるんですけれど、うん、ちょっとここから鬱陶しくなりますけれど、いいですか。あ、役職。落ちるんで、ちゃんと降格するんで、
うん、
はい。もう自分の、ただ、最近影響を受けたものをね、はい。ただ喋りたいだけっていう役職に下がるんで、はい。遅らせばながらですね、
うん、
コンビニ人間っていう小説というか、本を読まさせていただいたんですよ。
うん、
芥川賞取ったのかな、もうだいぶ数年前になると思うんですけれど、
うん、
コンビニ人間っていう、まあ、有名な小説がありまして、うん、で、僕、その時もやっぱりコンビニで働いてたので、うん、なんか気にはなってたんですけれど、うん、なんかね、嫌な予感がするというか、
うん、
なんか読んだらなんか嫌な気持ちになりそうだなって勝手に思ってて、
うん、
ずっと読まなかったんですけれど、
うん、
まあ、ちょっとふとしたタイミングでそのコンビニ人間、
うん、
コンビニ病院って言いました僕、コンビニ人間という本をね、うん、はい、読んだんですけれど、なんかね僕その役職っていうものにおいては、うん、そのまあそのコンビニ人間ちょっといいですか、時間いただいて、
いい、
コンビニ人間っていう本は、まあ、今更ネタバレももうクソもないので何年も経ってるので、はい、もうネタバレになっちゃいますけれど、そのコンビニという主人公がコンビニという中の歯車の中で動いてる分にはすごく平穏を保ててたっていう話なんですよ、
うん、
けどある日突然その中にその人間関係っていうものが入ってきちゃってから、
うん、
すごくその歯車が狂ったように居心地が悪くなってしまったという話なんですよね。
いい、
だから僕はそれを読んだ時にすごくその歯車であるっていうことに何消臭してんの、なんかそれ消臭スプレーかけてんの、なんか今匂ってんの、なんかもう
歯車っていうことに
いやいや歯車っていうことにっていう話してる僕に消臭スプレーかけてませんでした今、なんかシュッシュッシュッシュ、
歯車っていうことに、
ああもうなるほどね、はい、歯車ってことになんかそのマイナスなイメージをすごく持ってたんですけれど、やっぱり人間ってその歯車になりたいっていう欲求もあるわけですよ。まあ、別にこれは社会貢献とかそういう大きな意味じゃなくて、あくまでもコンビニという単位の中で歯車になる、まあ
ブルマ、
だからそんなに匂ってる今の僕の話、すごいリセッシュだよね今手に持ってるのだからまた真下に行った俺、勝手に無言の無言何この持論と消臭剤と戦うっていう構図、何これ本当ですね、だからその歯車っていうものにすごい悪いイメージを持ってたんですけれど、やっぱ尾崎世代なので尾崎やっぱ社会の歯車になりたくないっていうのがあったんですけれど、やっぱりどっかどっかでやっぱりその その歯車になってる、その嬉しさとか一体感っていう、その欲求っていうのは人間っていうのは必ず抱えてるわけですよね。
あるでしょうね、うん。
はい。だから歯車であることっていうことに関しては、実は人間っていうのは、あまりストレスを感じてないっていう可能性を感じたんですよね。その本を読んで。うん。けど、すぐ次の歯車が要求されるわけですよ。
うん。
要するに、コンビニとか、まあ、その、どんでん返しの会社という業務の中で、どういうお仕事かわからないですけれど、その中で歯車でいられること、まあ、変な話、派遣であろうが、社員であろうが、パートであろうが、歯車の一つであれることに関しては、うん、実は、そこまでストレスがないんですけれど、やっぱりそこに、プラスアルファの歯車ですよね。まあ、さっき一番最初に言いましたけど、その社会的貢献とか、
うん、
社会っていう、だからあくまでもコンビニとか会社っていう単位で僕らは回っているのにもかかわらず、やっぱりその社会においてとか、
うん、
世間においてという歯車、うんうん、だから例えばまあ僕なんかで言うと44歳でね、フリーターで独身でっていうと、うん、だからやっぱりそのコンビニのアルバイトとしての歯車を、まあ、どうしたとしても喋ってくれます。僕の言葉に対して言葉で返してくれます。なんかさっきのうっせえなとかいうあれでもいいんですよ、はい、シュッシュはやめてください。なんかだからそのなんていうんですか、僕はコンビニのアルバイターとしての歯車を全うしたとしても、
うん、
より社会において結婚した方がいいですよとか、
う
ん、やっぱりちゃんと保険に入った方がいいですよとか、
うん、
だからその貯金した方がいいですよとか、そういうなんかもっと大きい単位での歯車がすぐやってくるわけですよね、
うん。
だからそういう意味で言うと、さっきの、派遣で社員になったり上下することでストレスをね、うん、なんかこう抱えるのはこうせわしくないですかっていう話だったわけじゃないですか、
うん、
だから僕真に社員と派遣というこの会社においての立場役割だけだったら、
うん、
やっぱり見下すさなくても済む方法あるんじゃないかなって思ったっていうことですね。だからやっぱりその派遣社員という役職に違う歯車がすでに乗っかっている、
うん、
会社の業務においてじゃなく、
うん、
あくまでも社会世間日本というそういう歯車が乗っかってることによって、
うん、
どんでん返しさんは見下さざるを得ない状況になってるから、
うん、
だから僕はその役職っていうものに関して言えば何にもストレスっていう要素は実はないのかななんてふと思ったと、
うん、
そういう話ですね、はい、あくまでもこれは業務上の話じゃないなって思いますね。
うん。
会社という単位じゃないんだなと。
うん。
やっぱりこう、世間世の中と。そういう部分から、やっぱり、こう、どうしても、致し方なく、見下してしまうと。だからそれはやっぱりこうやって上下すると、
うん、
せわしくないですかっていう部分に今ようやく帰ってきました僕、はい、
うん、
ただいま、
はい、
はい、
うん、でも一つ気になるのは、
はい、
どんでん返しさん、そうですね、下に見てしまっていることに対してどう思っているかっていうのを言ってないんで。
ああ、なるほど。
うん。
で、
病気かどうかっていうのを知りたいのと、
そうですね、まあ、見下してしまいますって言ってますからね、うん、
見下すのが嫌だとか言ってないですから、
まあ言ってないですけど、見下してしまいますっていうここにお便り送ってるってことは、
うん、嫌なんですかね。
嫌な方向だとは思いますよ。あの特に何の問題もないんですけど、一応お便り送ってみましたみたいな、なんかそのサイコパス的な感じじゃないと思いますけどね。
こういうところにもやっぱりいじるの可能性は残しておきたいので、
はい、
やっぱりこう嫌なやつの可能性もありますよね。
あ、まあまあそうですね、う
ん、はい、まあ、それはちょっと置いときますけど今回。
ああ、置いとくんですか。
うん、
うん、はい、
まあ、だから嫌なんでしょうねっていう方向で。
ああ嫌なんでしょうねって。ああ、はい、はい、はい、で、まあこれからも役職が変わるかもしれないことにおいて、今後もそんなやきもきするのはストレスですよねと、はい、うん、どうすりゃいいんですかね。
いや、どうすることもできないです。だから言ってんじゃん、データがあるって。
いや、だよ、ドイツのね。
ドイツの。
あ、ドイツのね、
うん。うん。あれはもう、そういうデータですからね。
うん。
うん、データが全てって言ってるわけじゃなくて、人間ってこういう生き物ですよっていう、
そうですね。
立証されてるわけなんで。
で、まあ、で、今こういう状態で可能性の話をしてもしょうがないので、
うん。だから嫌なら抗わんかいって話ですよ。
なあ、嫌だったら抗えばいいっていうことですよね。う
ん、で、抗い方はもう本当に無限にありますから。
まあまあまあ、さっきのね、逆にいじられに行くとかね、まあいろいろありますからね。そうするとまたちょっと違う人間関係で、派遣とパートがマウント取ってきたりしたらムカつきますけどね。
そうそうそうそうそう。
はいはいはいはい。
だからそれとどう向き合うかっていう。
まあそうですね。
どんで返しさんがね。
どんで返しさんがね。いやだからまあ僕はやっぱりそのなんて言うんでしょうね。なんかその作業っていうものに徹すれば、
うん、
基本的にこの作業単位で上下関係ってあってもいいと思うし、うんうん、生まれちゃうと思うんですよね。
むしろあった方が、
あった方が、ね、そうですね。まあ要するに
ね、
キャプテンみたいなもんですからね、うん、だからやっぱりそういうものをやっぱり二次利用する、まあ、あくまでも世間一般的な話ですけれど、
うん、
なんかその二次利用する人もやっぱりいるじゃないですか。その社員という肩書きを上に保ちつつ、まあ、例えばその平等を求めてきたりとか、
うんうんうん、
なんかその上下関係は作っとくんだけど、うん、作業量に関しては平等を求めたりとか、
うん、
なんかこういろいろ二次利用してきたりすると、
うん、
またそのなんていうんですかね、立場をある種僕は守れてないと思うんですよ、社員という、だからそうなるとなんか結局なんか社員の方が得だなみたいな、
うん、
なんかそういう感情がパートとか派遣さんから生まれたりもすることもあるだろうし、
うん、
けどまあそれってなんか違う側面から見ると、その作業以外のストレスを感じてるんだよ社員はっていうね、
うん、
まあそういう言い分ももちろんあるでしょうし、
うんうんうん、
だからそういう意味でまあフェアっちゃフェアなんですけれど、常に、
うん
うん、フェアなんですけれど、
うん、
なんかあくまでもなんかそれがこう肩書きから生まれてるわけなんですけどね。
僕がもし正社員になったら、はい、そうですね、やっぱりそういう意識って多分生まれるんで、
うん、まあまあそうですね、
うん、あ、自分は上下関係で言うと上だっていう意識は自然に生まれてきちゃうんで、
うん、はいはいはい、
そこで取る方法としたら、
うん、
やっぱり正社員っていう言葉一発だけ繰り出すと、
うん、
これマウントになっちゃうんですよね。
あ、はいはいはい、
マウントって大体一発でいいので、
うん、
逆に言うと一発言うとマウントになるので、うん、言葉って、
はいはいはい、
でもね、 言葉って繰り返すとね、
うん、
ゲシュタルト崩壊を起こすわけですよ。だ多分僕だったら正社員は多分むちゃくちゃ連呼すると思う。
ああ、なるほどね。
俺は上だ、俺は正社員だっていうのを、下の人にむちゃくちゃ言うと思います
ね。俺は上だっていうのと本名が奇跡的に重なりました
ね。ダブルミーニングですわね。
スニーカーみたいな言い方しました。
ゲシュタルト崩壊を起こさせると、
はい、ああ、なるほど、ね。
下の人はどう思うかっていうと、こいつアホだなと思う。で、そこのバランスですよね。何回正社員っていうかっていう。あんまり言うとこいつアホだなって舐められるんで。
舐められるんでね。
下に行っちゃうんで、逆に。
逆にね。
なんかちょうどいい、ところ、落としどころというかちょうどいいそのフラットになるまで正社員って言い続けます。
難しいね。
難しいっすよ。
なんか10回10回クイズみたいになりたい なっちゃいそうですもんね。なんか正社員正社員正社員っつってね、
だから崩壊起こすか起こさないかぐらいのところでとどめないと、
なるほど、そうです
よ
ね。ちょっと気に入ったんで言っちゃいますけど、正社員10回クイズでね、正社員って10回言った後はあなたの役職はっつって派遣社員っつって間違えちゃったりするかもしれないですからね。
知らないから、
なんでどうしても言いたいんですかね。この病気一向に治らないんですけれど、なぜ鞘に収め、
お便り送れば人間病院に。
なぜ鞘に戻せないんでしょうね、こんな担当も担当なんですけどね。まあまあまあまあまあ、なるほどね。言い続けると、自分は正社員だと。
方法のいっぱいある方法の一つとしてね。
で、逆に一回しか言わないと、中途半端にマウントを取った状態になってしまうのでってことですよね。
やっぱ自然にうまくできる人もいれば、まあでもできない人がほとんどですから、そこはやっぱりこう頑張らないと、
やっぱりこう見つけていかないとね。そうそうそう、あ、ちょうど気持ちいいっていうね。だからその別に、あ、ちょっと気持ちいいぐらいは派遣さんもパートさんもやっぱりそのなんて言うんだろうな、別に許容範囲だと思うんですよ。だからその正社員で1回目はんってなるわけですよ。
そうですね。
で正社員正社員正社員、もうこれぐらいなんかむしろ一周回って気持ちいいなって言った後に正社員っつった後にはってなっちゃうんですよね。1回多いんだよお前っつって、
そうそうそうそう、
くっせえなってなっちゃうわけですよね。
正社員正社員正社員って連呼してたら、いずれうるせえなこいつってなるじゃん。
なるんですよね。
で正社員ってもう一回言った時にもう本当にもう堪忍袋のが切れてうるせえって言ってしまった後にまた正社員って言うと多分受けますから。
なる、そういうテクニックもあるんですね。あるってなんだよ。データねえじゃん。
データである、データ。
データねえだろ。
データである。
データであるって、なんでだよ。急に後半嘘つき始めたよね。
日本の実験結果、日本とか、日本の愛知の名古屋の。
あそこら実験結果で。もう一回正社員って言うと、和むっていうね、そうそうそう、データが。
そっからはまあそうですね、7回ぐらい正社員連呼しても全部受けますから。
お笑いの話それ。何？
このように、
あ、このように、は
い、これだけ正社員言ってれば正社員なんて、もう効力なくなる。
いや本当ですね。いや本当ですよね。
上も下もなくなるんだよ。
だからうまく使えばなんか先々週ぐらいに喋ったジャズもなんかこれ何回か言ったらなくなるんじゃねえかね。ジャズジャズっつって。
いいね、そうだね、そうだね、
連呼系はいいですね。
だから、だから上の立場の人が言わなきゃ意味ないんだけどね。
ああ、そうですね。だって逆に下の人が派遣社員派遣社員なんて言ってたら卑屈になっていく一方ですからね。
そうそう。あと上の人に切れられるから。舐めとるのかっつって。
ああ、だから上の人がこういうまあ正社員、まあ今回であれば。 まあだから役職が上がれば上がるほどあの爆発力は上がっていくでしょうね。
まあ上がるね。
うん、部長クラスが自分のこと部長部長って3回ぐらい言ってたらもうだいもうすぐ火がついて面白いですもんね。
ああ本当にそうだね。
2回目でもう面白いですね。
うんうんうん、うん、
なるほどね。
だ超ね超超
うん超
よ小さい弱あるじゃん。あれを小さい矢に変えるだけでも全然違います。
シャチャウっつって。
そう、うん、俺シャチャウっつって。あ、こいつアホだなってなるんで。
古文みたいになりますもんね、うん、なんか。
本当に至るところにこうテクニック。
いや、それは、いや、それはなるでしょ。シャチャウ、シャチャウっつって。すぐいじられるでしょ、下から。
だから、バカにされることをして、バカにされないようなところでとどめるっていう。
とどめる。あ、うん、なるほど。いやけどね、難しいですから。
難しい。
だから考えるんですよね。だ、うん、で、じゃあ、それ考えるって何かってなると、うん、やっぱ希望ですよね。
希望。
可能性ですよね。いや、だから僕今データとして出したわけじゃないですよ。
ああ、そっか。
これから、その、今出したデータで、まあ、素材で考えて、これから、明日から、また、どんでん返しさんはね、
うん、
生きていくんだろうなって思った。それを、何かと例えれば、
うん、
まあ、可能性でしかないなって、最後に思っただけですから。
うん、
別に、そこからはもうデータはないですから。まあだからとりあえず今回は、まあ、上田先生がね言った、うん、繰り返すと。
うん、そうですね。
いるそんな人。
いや、僕はいますから。
職場にあ、役職を連呼するっていうね、うん、そうするとなんか気づける部分がとあると思う。
ゲシュタルト崩壊っていうテクニックですね。
ゲシュタル。あ、そうですか、
うん。
うん。医学番組ですよね、これ。
そうですよ。
ああ、そうですか。はい。うん、ゲシュタルト崩壊っていうのがありますので。うん、はい。まあ、
いや、いいお便りでしたね。
じゃあ、そうですね。ストレートというかね。
そうそうそう。世にはびこる。
まあまあまあまあまあ、これはもう本当に、まあ、ベタにはびこり続けてますから、うん。けどまあ、やっぱり、まあ、やりようはね、ありますけれど、まあ、本当に上田先生が言うように、その、いきなり可能性の話されても、ね、喋る気なくなっちゃうんでね。
そう、可能性っていうのは、まあ、言い方変えれば、まあ、なんか、日本語じゃない違う言語みたいなもんですから。うん、
ああ、なるほどね。
そう、まあまあまあ、通じないこともありますからね。
そうですね。まあまあ、本当に会話の一番最後にね、
うん、
まあ、おまけでつけることは僕は大切だと思いますけど、うん、まあ、本編で言う言葉ではないですね、可能性って。
そうだね。それかなんか、全部実った後に言うとかね。
全部言う実った後に言ったら可能性じゃないじゃないですか。
こういうふうに可能性気違いは起こる。
いや、もうなんだろう、今もうアルバイトより下の役職なんじゃないの俺。なんか最後俺可能性気違いって言われたんだけど、もうもはや放送禁止用語ですけどね、それ。まあまあまあまあまあ、だからそういう部分がありますので、
うんうん、
まあ、一応ね、データが出ないかもと、いう可能性すら、秘めてましたので、
うん、
まあ、役職繰り返すってデータをね、上田先生調べですけど、
うんうん、
出してくれたので、
うん、
まあ、明日から、今までと同じように見下すだけでなく、
うん、
ちょっと自分のやっと掴んだね、正社員という立場をちょっと繰り返し口に出してみると、
うん、
またちょっとね、
そうですね、
自分の役職ちょうどいい役職に、はい、とどまる可能性があるということで、
はい、
下がりすぎず上がりすぎず、はい、 せっかくね、こう、正社員になれたことは本当にめでたいことですから。はい。
うん、そう。
もう、ね。もう今ね、こうずっと正社員の話してたけど、僕と常連くん、人生で正社員になったこと一回もないですからね。
ずっと上に見てますよ。
そうそうそうそう。だからまあ僕はちょっとなんかそのコンビニ人間っていう本をね読む前までやっぱりちょっとこうフリーターとかアルバイトっていう言葉を連呼しすぎてたなと思ったのですごく反省しました、うんうん、はい、なんか下がるしかない言葉を何回つぶやいても意味ないなと思ったので、
まあ、病名としては、
ああそうですね、病名をつけないとダメでしたね、そういえば、はい、
病名としてはまあピッカピカの正社員1年生病です
なるピッカピッカのですね、はい、うん、ピカピカの、正社員1年生病ということで、うん、はい、入学おめでとうございます、
入学おめでとう、
はい、嫌味ですよということでね、はい、うん、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。それではまた次回、さよなら。
診断の依頼は info@nandeanotoki.com までお待ちしております。
日本一よかの製材は病の根を掘り葉を尋ね、その貢献を確かめて、おいっちに売薬所たる責任を尽くし果たさぬ、そのためにおいっちに進化衆と隔てなく、貧困の人には制約せん、おいちにおいちにの薬を買いなさい、おいちにの薬を